Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig 夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。9月5日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週に引き続きラップ講演家だったりラジオパーソナリティだったり、とにかくマルチに大活躍の人、田中優さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。前回のオンエアでは幼い頃のお話や人生どん底だった時の心模様、そして思い切ってとある行動に出たというところまでを興味津々で聞かせていただきました。今日はその続きで、それまででは想像できなかったような生まれ変わりの人生について盛りだくさんで聞かせていただいております。盛りだくさんで興味深いお話ばっかりだった結果、田中優さんがもう5年以上もパーソナリティをされているラジオ番組について全然触れていないことに気づきましたので、ここで宣伝させていただきますね。他局ではあるんですけど、夢の種放送局というインターネットラジオの関西チャンネルで、毎週水曜日の午後11時半からの30分間、世界が愛おしくなるラジオというトーク番組を担当してらっしゃいます。またよかったら耳を傾けてみてくださいね。今日の番組とともにどうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
嬉しくても涙が出るんやな。どう生きたいかをまずは探す。リオのカーニバルみたいな生き方したいんやな。これ俺やからできる体験やった。今の口が喋りたいことを瞬間に喋る。楽しくって仕方なくって、こうやってね、出会えてくれてることが本当ガチで、お世辞でも何でもなく奇跡やなって思うんですね。
FM Gig。
聞かせて、あなたの人生ストーリ
ー。建築マンのメルマガでスタッフ募集っていうのが流れてきて、
その天竺マンがやってる、
どうせ若いものってこのまま死ぬわと思って、のだり死ぬわと思って応募したら、まあ何月何日に面接があるっていうのが来て受けるんですね。そしたら、そのもうずっと雲の上の人やと思ってた天竺マン監督と、その上司の人が来て面接で、もう超圧迫面接やったんですけど、今考えるとなんか背高かったですよ。あ、変なアフロみたいなカブロカツラかぶってましたと思って、舐めてんのかみたいな話なんですけど、今考えたら。けどすっごい圧迫面接受けたにもかかわらず、なんか諦めずにどうも俺答えてたみたいで、天竺マン監督は、いやこいつあかんわって言ってたみたいだけど、そのマネージャーさんがすごい、こいつは大化けするって押してくれて、
大化けするぞと、
ほんでその
やったね。
いやいやいや、もうね、まあまあ話は続くんですけど、それでなんか採用になったんですね。
なった。
10年間ぐらい憧れで雲の上の人の存在やって思ってた人の会社で働くことに急になったんですよ。
なって、
そしたらその天竺マン監督が全国的に有名な人なもんで、俺まで いろんな全国の素敵な人に急にたくさん仲良くしてもらう。人の出会いがもう5億倍ぐらいでバーンっていきなり跳ね
る。一気にバーン振るよね。
そう、そのスタートに出会ってもらったのがカズニーやったんですよね。
そうやったね。
和歌山から出てきたばっかりのところ。
そうそう、あのマツコっていう女の子と、 そのいわゆる天竺マン講演会を主催して、天竺マンにお付きでついてきたのが棚やんで、
そうです、
まあまあ打ち上げをやりますわな。でたまたま僕の横に座ったのが棚やん。
そうなんですよ。
でまた暗いなよこの男が。でももうその棚やんだって、その天竺マンとか就職してマーナスやし、
あのあれですよ、みんな普段着やの、俺だけスーツ着てますよ。もっとリラックスしろよっていうね、風に見えてなかったかもしれんけど、俺だけ硬い格好やったんですよ。
うん、どんだけ空気読んでないんで。
そう、よかった。
ほんでもその横でね、もうなんでこんなよりによってこの黒い男と騒いやねん思いながら、
あり暗かった、ほんま怖い怖い
も
ん。
田中優と申しますかなんか言うて、あのどうだったら明るくなりますかねみたいな、知らんやろね、自分でなんとかせえやとか言いながら、
恥ずかしい恥ずかしい、そうそうそうそう、
でしょ、そんな感じの男はね、
でもね、
数年ぶりにその僕とこ遊びに来てくれた時の、うん、こう変わりようよ、
あ
えこれはほんまに同じ、君同じ棚やみたいないうぐらい
嬉しいですね。
もう会うたんびにこう熱量がね、
うん、
すごいこう増えていって、声のトーン上がってもう、はい、よう笑うし、この男こんな笑う人やったんやみたいな、
おかげさまで
感じで、いやー、そしてまあまあ僕らとも出会ったんやけども、その天竺マンとかで働いて、どんな感じの、
いやもうほんま人生で初めてね、人に優しくされて心の氷が取れて目から水が出てくるみたいな、嬉しくても涙が出るんやなっていうことも体験させてもらったりとか、人と接したことがなかったけど、天竺マン監督の周りは優しい人ばっかりやったんで、一番ちょうどいいリハビリというかね、そこですごい外の世界に出てくるきっかけを作ってもらった。ただ仕事ができないの、天竺マンのマネージャーさんが俺の上司やったんですけど、まあビジネスマナーとか超厳しくって、全然仕事ができない、できない、とにかく仕事ができない。ほんでもう結局もう俺には何もない、俺は何も持ってない、みんなが眩しくて仕方がない、もうそこで自分とみんなを比べて、俺はダメだダメだって、もう本当いろんな方のマネジメントというか、お付きというかね、間近で人の可能性をめっちゃ発揮してる人たちのところに行って、けど、なんか俺は何もないから、自分を犠牲にして、この人たちを輝かせることで、世の中に貢献せなしゃあないんや、みたいな感じで。けど、そうやっててしんどくなってきて。
はぁ、別の意味で、こう自分を責め出すわけね、
うん。そう。俺は何もないって。だけど、いや、人間でできるんじゃん。いやいや、俺何もない。そのギャップに悩まされて。結局ね、もうそこで、鬱みたいになっちゃって。もうすごいいろんな人に迷惑かけて、せっかく憧れの、10年憧れてた、その会社に入ったのに、もう辞めちゃうんですよね、1年ぐらいでね。
やっぱりだからジレンマに押しつぶされてしまうねんね。
本当に。絶望でしたね。次何やったらええんや、みたいなね。
そらそうやね。なんかこう、どうしようみたいになるよね。
なっちゃってですね。まあ、そこから、まあ、いろんな人に学びに行くみたいな、そういう期間がすごい始まるんですよね。まあそこで薬を使わない精神科医の宮治っていう人にある居酒屋さんで出会うんですけど、タナヤンは何かすごい無理する人やから、次何仕事するかよりもどう生きたいかをまずは探す、どう生きたいかを決めてから次なんかやるって、その順番の方がいいよって、タナヤンはどう生きたいっていう、そっちを探そうけど、どう自分がどう生きたいか分かんない、で、そう、そっからいろいろ瞑想というかね、これいいっすかね、ちょっと話あるんですけど、その、いろんな人に出会うんですね。まあ父親が自分で命を絶ったと。まあそこで、ララっていう、そのいろいろなんか見えないものが見える女の子、というセラピスト的な方に、そのララが言うには、もう、人間っていうのは、徳、徳っていうのはその陰徳を積むみたいな、そのスリッパをね、見てないところで並べるとか、徳っていうのを積みに生まれてきたみたいな、そういう説があるらしくて、その、徳を積むって、その徳ってどうやって貯めれるかって言ったら人に喜んでもらうことだと。けどその徳、まあ、俺は T ポイントって呼んでますけど、徳のポイントを貯めれば貯まるほど魂のステージ、魂かなんかあるん知らないですよ。俺そんな見えたり聞こえたりしないんで。まあその徳のポイントを貯めるために人間生まれてると。だから喜びを増やせと。うん、父親の分まで喜びを増やせみたいなことを言われて。
うん。
うん、けど、喜びを増やすには、その人を喜ばすだけじゃなくて、自分も喜んでも T ポイントが加算されると。一番効率のいい T ポイントの貯め方は、自分も喜び、人も喜んでもらうことだと。ダブルポイントにな
って。いや、話やね。
そう、だから、あ、そっちの方面やなって。俺が行きたいのは多分、自分もめっちゃ喜んで人も喜んでもらうことだって。そう、それは、あの、アキラさんって言って、その、ミュージシャンで画家のアーティストの人にも同じようなこと言われて、 タナヤの父が亡くなったのは、タナヤのスイッチを押すために自分の体を犠牲にしてくれた、すごい尊い魂なんだよ、みたいなことも言ってくれて、すごいもやもやしてたんが、そこでパッとなんか、ちょっと晴れて、リオのカーニバルって、華やかな、セクシーな衣装を着たお姉さんたちがシャンシャンって踊りまくる、ブラジルやったかな、そこで。
ブラジルやな。
うん。その話をアキラさんがしてくれたのが、リオのカーニバルに出てる女性の人たちで、いっぱい宝石とかいっぱいつけてるからお金持ちの人たちなんかなと思ったらそんなことはなくて、リオのカーニバルの1週間なり2週間なりの間に、1年に1回です。そこで大爆発するために、1年間コツコツお金を貯めて、そのカーニバルの時だけ大爆発して、うわー楽しい楽しい、うわー私踊ってる見てーみたいな、踊りまくってたら、そしたらもうそのカーニバルやってる女性の人たちが楽しんでるから、見てる人もうわなんかあの人らめっちゃ楽しそうやみたいな感じで、自分も楽しくなる。そんな生き方、リオのカーニバルみたいな生き方したいんだなって、俺が嬉しい嬉しいやって人にも喜んでもらえるっていう、それをやりたいって。
なるほど。
一つ方向性ができました。
できて。
できたけど、何が好きなの俺。何が得意なの。何やって喜ぶのっていうのが、辛いことを感じないようにして、心を鎧つけて生きてきたんで、辛いことも感じない、麻痺してる代わりに、喜びが何なのかも分かんないんですよね。死ぬほどいろいろ勉強したんですよ。なんか、好きなこと見つけるワークとかね、なんか、なんとかマップとかね、なんか、いろんなこと学んだけど、どうしてもそれが分かんない。
うん、
日本全国、日本に限ってもいろんな資格取ったりとか、なんか、今も 4つか5つぐらいも講師ができるぐらいいろんな知識があるんだけど、だけど、自分が何やったらええか分かんないっていう、そこで瞑想をちょっと長いことやってますね。はい、超喋りました。
で、見つかった。
それで、まあね、いろんなね、こう、最後はコーチングっていうね、手法の大阪校の校長になるみたいな話になったんやけど、なんか、その話がすごいね、もうちょっと自分を受け入れるとか言ってる先生のくせにめっちゃ俺のことを責めてくるみたいな。でもすごい病んでしまいかけた時に、今、俺が所属してる一般社団法人、フザワールドチェンジズ、これやんっていう、世界が変わるんやったらこれやろうっていう名前の団体があるんですけど、仲間と立ち上げたその一般社団法人。そこの代表の小島道博さん、みっちゃんっていう人がいてですね、みっちゃんがその、人のこれが好きだろうとか、本当はこれをやりたがってるよねっていう、内面の本音の自分、真なる自分はこれが好きだよねっていうのを引き出すのが、まあもう感性的に、天才的にすごい、うまいというかね、何か指示はしないんですよ。だけど自分で気づかせるのがすっごい、天才的にうまい人がいてて、その方のセッションをもう泣きつくように言ったら、なんていうかな、世界がひっくり返ったんですよね。それまで、なんかその、あのね、俺は頭の人とお腹の人っていう二人の自分が自分の中で同居してるっていう設定なんですよ。頭の人っていうのはなんか計算したりとか損得とか考える。お腹の人っていうのはほんまの自分の本心、自分の本体みたいな自分、内なる自分。そっちの体持ってるじゃないですか、俺ら。けど、体持ってる前は、もしかしたらビッグバンとか起こる前っていうのは、全部が一つのものであって、分離してないような世界。もしかしたら体が肺になったらもう空気とかなんか全部一つのものにとかやっちゃうかもしれない。だけど何もその全部一つのもののところから、ポーンってその、お母さんのところから分離して人間って生まれてくるわけじゃないですか。お母さんのへその緒が切れた時点で、私とあなたみたいな感じで分離する。だけどそれはその、なんていうか体を持ってないとできないことであって、こうやって分離して何でも体験することっていうのは全部が体持ってるからできる体験。そこに上も下もなくって、それができることっていうのは全部がもう尊くて貴重なことなんやっていう。なんかそのお腹の人の視点みたいなのにパッて気づかせてもらった途端に、今までいろんなことあったけど、これ俺やからできる体験やったって。俺ができる体験やから全部しんどいことですら。全部それはそれで貴重ですべからく尊いやみたいな、なんかそんなモードになって、そこからパーンってなんか世界がひっくり返ったんですよ。小島道博さん、みっちゃんでやって。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
たね、今日もね、先週聞かせてもらった即興ラップに味を占めて、僕また今日もお願いしようかなと思うんですけども、いいですか。
あ、はい。まあまあ、即興ラップって言うてもね。Yeah. こうやって頭で何も考えない。リズムビートっていうのは太古の時代から太古のリズム、それ自分の本能に働きかける煩悩欲望、何でもいいぜ自分の湧いてくるまま、それも生きる力、理性をもっと上回る頭で考える前に、そう自分の細胞からとにかく自分の言葉を取り出す、それを何でもいいから表現したらもうそれで全部完璧っていうか間違い正解なんてないぜ。そのままの自分、難しいかもしれないけども何でもいい、言葉をとにかく出す、陰とか不満でもいい、そのまま最初から間違いに行く、とにかく一歩踏み出す未知の世界、それがどんどん自分の世界になるから、ただただ捨て身で行く、なるようになるし生かされてる限りはそう、ずっと生きてく、そういう風にできてるぜみたいな。
うわー、素晴らしい。
こんな感じで遊んでいます。
素晴らしいね。
ドキドキしますね。何言い出すんか分かんないんで俺も。
いや。ちゃんとこう、ちゃんと心が伝わってくるからね、ガンガンね。
あ、マジっす
か。これだから魂の声なのね。
頭でね、計算しちゃうんでね、計算する前に言葉出そうと思って。まあまあ、
これも。頭とフィルター通さずにね、これがいいんだよね、きっとね。
まあまあ、そこをね、なお、いろんな境地に行けるように、日々、路上でやってます。
すごい。ということで、後半に続きまーす。
はい、お願いします。いろいろ俺は何が好きなんかって考えてたんですけど、うん、まあ本当のみっちゃんという方すごくって、一人一人がカリスマやみたいなことを気づかせてくれる人なんですけど、うん、その人がその子供の頃に好きやった動作は何かみたいなことを、そんなことを聞いてくれて、うん、俺はなんかこうやってタンタンタンタンタンタンタンタンタンって体とか机を叩いてトントンリズム取ってたらご機嫌な子供やったんですね。
ああ、なるほど。
変な子ですね。なんかポポンポンポンポンって、なんかそれを振って子供の時それ好きやったな、ご機嫌やったなって思い出して。
思い出して。
カホンって言って座って叩けるタイプ、
ね、四角い。
そう、それをまあね、うん、そのみっちゃんの勧めでその SNS でちょうだいって投稿してみって言って、うん、怖かったけども手震えながら投稿もだカホンくださいってやったら 2,3 台あげるあげるよ言ってくれる人がいてて、うん、ほんでそのカホン叩いてみたら、まあもう叩いてリズム取るのが楽しくて楽しくて、うん、手血出るまでその火くれるまでこうやってバーンって叩いてるのダダダダダって、
うん、
それやってたらそれだけで満たされる喜びの塊になれるみたいな、そうやってたらなんかね、自分のことも好きになってくるんですよね。
はあ、
頭じゃなかった。体の動作がすごい大事だなっていうこともありました。
いやー、出会ってしまったね。
やってしまって、まあ、その花本叩いて、かつ、俺はいろいろ頭で考えて計算して人のことを恐れる、未来を恐れる、そういう頭の人が強いんで、考える前に喋る、脳から下が喋る訓練をすることになって、みっちゃんの勧めですけどね、それ。うん、それで、Facebook のライブ配信ボタンを何も考えずにピシッていきなり押して、銀ずる動画、詩吟ってありますよね。ゴロウトってあれは今の口と書いて銀ずるって読むんですけど、今の口が喋りたいことを瞬間に喋るっていう、そのチャレンジの動画を何ヶ月かやることになります。何喋るか分かんないです、俺も。でないと俺頭でいろいろ考えちゃうから。人に嫌われたらどうしようとかいろいろ考えちゃう。だからその銀ずる動画っていうのをやってて、うん、よう考えたらリズムが好きで、しかも今の瞬間言いたいことをどんどん言うとか、これ合わせたら即興ラップやと思って、ラップや思ってさ、
そこに気づいたんや、
うん、そこらからなんかもう一晩中できるラップに出会ったみたいな。
ほんなら自分でそのラップっていうところに気づいてやりだしたんや、うん、
やりだしたらもう楽しくってですね。いやけど怖いんすよ、怖いけど怖がりなゆえに、その未知の世界に即興のラップなので、どんな言葉出るかもわからないし、うん、そのスリリングなのが面白い。生きてる感じがする。たまたま平方という、大阪の平方というところに住んでますけど、うん、サイファーといってですね、ラッパーの人たちが夜な夜な広場に集まってスピーカー囲んで、
うん、
ラップの技を披露するみたいな集まりがあるんですけど、
うんうんうん、
たまたま平方っていうのはラッパーが多い地域でやって、
たまたま住んでる地域がそういう地域やったんや。
やって、そのサイファー、うん、ラップのセッションをやってる人たちがいたんですよ、
うん、
めっちゃかっこよくてめっちゃ楽しそうで、
うん、
缶コーヒーコンビニで買って、すいませんちょっと何やってるのか教えてくださいみたいな、そのスクービー J さんっていうね、有名なラッパーの人やったんですけど、うん、平方のその方に、え、いいですよみたいな感じで、ちょっとラップの手ほどきみたいな飛び込みでやってもらって、まあ楽しくって、もう初めて行った時、夜4時5時ぐらいまでずっと延々そのラップのセッションをできるようにやってたら、 相手のことも肯定できるし、自分も何言っても音の上で、全部表現になっちゃうんですよ。音の上で何を言うても、自分の表現になるっていうのは、その空間がまあ楽しくて仕方なくって、これなんか若いラッパーの子だけに独占させてももったいないよ。それすら思ってしまってですね。でも、いろんなそのサイファーっていうそのラップのセッションの集まりは、枚方やったら枚方サイファー、梅田の歩道区やったら梅田サイファー、大阪なんかやったら南港サイファー、いろんなところにサイファーがあるんで、もういろんないろんないろんなサイファーに、俺より年下の人しかいないです。もう飛び入りで入っても、入るのめっちゃ怖いんですよ。もうタトゥー入ってる子とか、柄の割り子もおるし、けど、そこでラップもどうにか。学ぶもんでもないですけどね。
あ、でも楽しい。
楽しいし、入ってみたら楽しいし、もうずっとやめれなくなる。終電逃すことなんかしょっちゅうありました。ラッパーっていう人種は俺すごい好きで、自分の素直な声を普段から出してるから、生き方も性格も素直な人がすごい多くて。かつ、ラップってその、ラップバトルとかやってますけど、別にバトルとかせんでも、相手と自分もそのまま肯定できるっていうツールやと俺は思ってるし、で、なんていうのかな。一番その、パンチラインって言うんですけど、パンチラインっていうのはその必殺ワード、ラップの印象的な言葉で、一番パンチラインで刺さったのが、もう田中さんが仮に昔人殺しとかしてても、俺ら全然否定しないんで、いつでも遊びに来てください、みたいな言われて、なかなかその見ず知らずの子ですよ。歳とかも全然違うし、生き方も全然違うのに、いきなりその初めて会って、そこまで深く仲良くなれる、こんなことある?と思って。それで、そう、まあ今に至ってるみたいなとこもありますね。
おー、素晴らしいね。
ありがとうございます。
いやー、でも、そうやってその、自分をさらけ出すっていうことは、もう楽しくて仕方がないと。
いや、
それ
自分怖いっすよ。
楽しいが、怖いけどね。
けど、さらけ出すってことはね、きっとその、何も間違いはないですよっていうことを自分やったり、ね、聞いてくれる人に言うことにもなるんかな、今考えると。ただただもうどんなシチュエーションでもどんな環境でもただラップに集中する、そうしてたら俺はラップ本当に心底好きなんで、なんかゾーンに入れるというか、面白いですね。深いっすよ、なんか熱く語らせてもらってますけど。
いやー、いいっすね。
最近そんなんですね。変わりましたね、俺も。
いい、変わりましたね、どころの差いつまでしょ、それ。
おかげさまで。
こんなに人間は変われるんだっていう。
いや、まだまだこれから変わりますけどね。
おそらく変わっていくでしょうね。
本当、ビフォーアフターをいつも見ていただいて、本当にありがとうございます。
で、今、そうやって、その、羽ばたいてる棚屋が、ご兄弟とか、お母様とか、連絡取ったりとかは?
妹はね、もうそうでもないかもしれないけど、母親はすごい俺のことを応援してくれして、もう一回の人生やからもうね、お互い好きなことやろうっていうのがあってありがたいですよね。
いや、それでも嬉しいね。
ねえ。
嬉しい嬉しい。
母もいろいろ気づいたり変わったりしてんねんなと。
ああ、いや、でもそれ嬉しいね。
ねえ。
まあ、思いのままにこれからも生きていくんでしょうけども、なんかこう、これからやっていきたいこととか、やってみたいことみたいな。
今、すごい不安なこととか、これからね、戦争もあったりとか、自然現象でもいろいろあると思うんですけど、わかんないことにみんなすごい恐れて、わかんないから改善しようって言うけど、よくしようと思ったら、今がダメだから、ダメなことが起きちゃうと思うんですよ。じゃなくて、俺ら、心臓を自分で動かせないじゃないですか。けど、心臓を動かしてる何か、生かしてるものみたいなのがあるんかもしれないです。俺血液自分に流してないです。けどなぜか勝手に心臓も血液も流れてる。俺たちは多分生かされてる側であって、生かしてる大きな側。そっちの視点で世界を見たら、体持ってやってることって全部が尊くて素晴らしくて貴重なんやろうなって。それしか多分世の中をひっくり返す術はないんじゃないのかなって思っていて、そっちの視点をスタンダードになった世界を、が見れたら面白いなっていうのがあって、それを、うちの、エクザワールドチェンジコレアンっていう、そこの仲間たちと一緒に、それぞれの表現で伝えていけたらいいねっていうことを日々、主にストリートで路上でやったりとかもしてますね。
なるほどね。素晴らしい。いや、本当に本当に。ほんで、あれはね、ラップ講演会とか、教えてほしい的な、そういう、いつでも受けてくれはんね。
はい、もういつでも、そのラップ講演も、講演会の大会で賞をいただいたりもしたぐらいやし、はい、もうラップもすごい楽しんで、これからどんどん広めていきたいと思います。いつでも、呼んでいただければ、駆けつけさせてもらいます。
子供の頃の自分にメッセージを送るとしたら、どんなメッセージを?
いや、もう、生きして生きてるだけでもう素晴らしいよ。はい、それを言いたいですね。
いいですね。
生きててくれてありがとうっていうかな。
素晴らしいね。
はい。
で、こうして人生を振り返ってもらって、改めて思うことって、
人の出会いにラッキーですよね。世界一ラッキーやって自分で言ってたら本当にそうなってるなって思って、自分の出会う人はもうみんな世界上も下もないですけど、みんな世界最高峰やって、もう本当にだから昔は誰とも会わずに、多分33ぐらいで和歌山でメンタル限界来て死ぬと思ってたんですけど、今こうやってね出会えてくれてることが本当奇跡ですよ。一人で死ぬと思ってたんで、うん、出会ってくれてる方はもうガチでお世辞でも何でもなく奇跡やなって思うんですね。うん、
そして最後の質問です、
はい、
今度生まれ変わるとすれば、うん、どんな人生を送ってみたいですか。
どんな人生を送ってみたいのかな、すごい質問ですね。じゃあ今と全く反対のことかな、男やけど女に生まれたりとか、刺激やけど刺激的じゃないとか、うん、またちゃうことやりたいかもしれないですね。ちょっと答えが曖昧ですけど、
まあでもまた別の環境で自分を楽しめたらいいよねっていう。
ねえ、いやーすごい深い質問ですね。けど今生きてるの結構本当にね刺激的で、ね、すごい生きてる感がある。
生まれ変わってるからね実際も。
あ、まあ何度もね、そうですね。ね、死んでは一回やってるかもしれないですね。なんかそれはあるかもしれないですよね。
まあタナヤンと出会って、そして3年前にもね、はい、リアルで。うちのお店でね、
ええ、
お話聞かせてもらったんですけど、
あれ また
全然違った新鮮さがあったりとかその3年前よりももっともっとこう心の胸を張って喋ってもらってるなっていう感じがすごい受けたんで、
おかげさまです
ごい貴重ないい話聞かせてくれてどうもありがとう。
こちらこそ貴重な機会と時間をありがとうございます。本当に
これからもね仲良くよろしくお願いします。
はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。風にいつもありがとうございます。嬉しいです。
ということで今日は長い時間本当にありがとうございました。
ありがとうございます。田中優タナヤンでした。
田中優さん、素晴らしいお話の数々本当にありがとうございました。これからも魂のままをラップのリズムに乗せて飛躍し続けていってください。応援しています。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Stevie Wonder の Stay Gold を後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただきゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com OTEGAMI アットマーク RADIO ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。
来週のこの時間は ECC ジュニア教室の代表をしながら講演執筆活動などを精力的にこなす人、岸本真由美さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。Yet filled with sorrow and compassion, though not immense.